この番組はガンキセンターへスキップしながら通院する中年親父ニコラス圭一が人生を楽しく生きるために何が必要か、幸せとは何かを明るく楽しく時に切なく考察する全30回ぐらいを予定している人生の取説番組です。始まりました、人生のロスタイムラジオ、中年親父が捧げる人生の取説、 MC のワンフラット一平です。
マネーマシン中年ニコラス圭一です。
米国有料企業株ですね
そうだね、
資産運用がうまくいってる感を出すとサポートが来なくなりますよニコラス
さんちゃんと本業で稼いだ金でお金運用してるだけだから大丈夫だよ。
そうですね、別に悪いことしてるわけじゃないんでね
そうね、しかも特定口座に入れてるから税金もしっかり取られてるし、
きっちりやってる、
きっちりやってますね。
はい、じゃあリスナーの皆さんはこの番組へのサポートの方ぜひお願いします。
お願いします
はい、というわけででは今回のテーマは何でしょうかニコラスさん。
はい、今回はニコラス圭一の老婆心です。
老婆心ですか。まあ意味は言わずもながですが、誰に対しての老婆心ですか。
そうだね、僕もまあまあ年だから、うん、まあ経験してきたこと、やったことはいいこと、うん、やめた方がいいことを、うん、まあ、ちょっと若い世代の人に、老婆心ながら語っておこうかなと思います、う
ん
う
ん、なるほど。中年親父が若者へ、未来がある者たちへアドバイスをすると、
はい、
老婆心ながら、うん、じゃあそれでは早速ですがお願いします、
はい、
老婆心を、
はい、ではまず、お金についていきたいと思います。
ほう、前回は資産の話をしましたが、その続きみたいな感じですか。
そうですね、なのでまず一つ目、うん、お金についてやったことが、やった方がいいこと、
はい、
まず投資です。
うん、投資
で、これは前回の資産の回でも言ったんだけど、うん、複利の力を発揮させるためには少しでも早く投資は始めた方がいい、うん、これは原則です、
うん、
なので若い人ほど今から少しずつぜひ始めてもらったらいいなと思います。
早ければ早いほどいいと、うん、投資は、
うん、でね、この間も言ったかもしれないけど、
うん、
アメリカの株って一株から買えるんだよ、
はい、
日本の株ってね、100株単位とか1000株単位とかだから、
うんうん、
一銘柄買おうと思っても、最低でも何十万とかね、はい、100万単位とかお金かかっちゃうんだけど、うんうんうん、アメリカの株はすごく細かい、一株単位で買える。で、例えば、有名な、うん、アップル、
はい、
一株いくらか知ってる？
アップルはわかんないです。
ね、今だと1万2、3000円で一株買えるの。
うん、うん、うん。
あとね、アメリカのマクドナルド。
はい。
あれもね、一株2万数千円で買える。で、それぞれね、
うん、
一株ごとに配当金がつくのね。うん、で、しかも、それも年に4回入ってくるの。
うん、
で、一株だと、まあ、配当金って、まあ、一株あたり、まあ、1ドルとか、まあ、数十セントとかかもしれないけど、
うんうん、
でも、そうやって、一株でも数株でもいいから、早くこう、経験することによって、
うん、
まあ、自分がこう、投資した会社が成績を上げて、で、株主にこうやってこう、配当を出すんだ。はいっていうのね、
うんうんうん。
早いうちにそういうのを経験して、で、ちょっとでも配当、入ってきたお金を貯めて、またそれで一株買うとかっていうふうにやっていくことで、うん、それでこう、複利の力をこう発揮させていったらいいなと思うんで、うんうんうん、だから、ちょっとでも早い方がいいと思います。
とりあえず、やってみろって、
うんうん、
やってみることが大事ってことですよね。
そうそうそう。うん、ネット証券とかだったらね、うん、別に窓口に行かなくても、スマホだけで口座とか作れるし、
うん、
で、口座維持手数料とかにもほとんどじゃないな、手数料かからないから、
うん、
まず楽天証券とか SBI 証券とかで、まあ、口座開いてみて、うん、で、まあ、一株ぐらいなんか買ってみるっていうのは、すごくいいことだと思います。うん、
確かに。それは僕も同意します。うん、
これはね、まさに。
とりあえずやってみる。
そうそう、まさに今、いっぺちゃん言ってくれたみたいに、うん。まずやってみる。
まあ、ちゃんと真面目に働いてれば、月1万ぐらいは、なんとか捻出できますからね。
そうそうそう。う
ん、で、働き方にもよりますけど、
うん、特に今ね、こんなご時世で特に外にこう、気軽に飲みに行ったりとかできないじゃん。
うん、
まあ、そんなお金を、まあ、ちょっとね、自分が好きな会社に投資してみるっていうのは、経済の仕組みもわかるし、すごくいいことだなと思います。
了解です。うん、じゃあ、投資はやると。はい。老婆心その1、はい、投資。
はい。はい、で、
じゃあ次
で続きまして、お金のことで今度やらない方がいいこと。
はい、お、やらない方がいいこと、はい。 いいですね。そういうこと聞きたいですよ。
で、これね。
これはやるなというのは。
で、これはまさに僕がこう中年ででも50代前半なんだけど、ここまで生きてきて経験してきたから言えるじゃないかなと思うこと。まずその1、
はい、
新築の家とかマンションは、買わないこと、
うん。ほう、それはなぜでしょうか？
これね、僕もかつてね、新築マンションを、まあ、そこそこの値段のやつを買ったことがあるんですよ。うん、で、まあ、今はもう売却しちゃったけど、うん、だから、まあ、自分でもね、新築マンションとか買ったことがあるから、大きな声じゃ言えないけど、うん、これは本当に無駄。で、
無駄。
なんでですかって、今、一平ちゃんが言ったけど、うん、これね、ただ、銀行の奴隷になるだけだから、やめた方がいい、うん。
なるほど。
これね、
ローン、うん、ローン
。すごくお金持ちでね、現金で4000万とか5000万持ってますとかっていうのは別だけど、
うん、
普通、大概の場合ね、新築の家とかマンションを買います。うん、で、若かったら、うん、セールスマンとか、あと銀行の人に35年組めますよ、ローンでとか言われるじゃん。
うんう
ん、これがどんなにすごいことかって、例えばね、
どんなにすごいことか、
う
ん、
そう、例えばね、はい、じゃあ、はい、新築マンションを買うために4000万円を35年のローン組みました。
うん、
で、まあ、昔はね、僕の時 2.何% とかもうすごかったんで、今は金利安いからもう 1.1% とか 1.2%。で、うんうん、その低い金利でも4000万を35年ローンで金利 1.2% で組むと、総支払い額はいくらだと思う？ういっぺいちゃん。
計算しましょうね。4000を35で割ればいいんでしょ、うん、毎年100万近く払わないといけないでしょ、
う
ん
う
ん、
これちょっと計算長いから先に答え言うけどさ。
何ですかそれは。まあいいや。とりあえずそのくらいですよ。月に。
そうそう。
月に10万くらい払うと。4620万。ざっと。
うん。でね、それね、答えはね、うん、5000万なんで。
あれ？
これね、金利がつくでしょ、
うん、
利息がついてるわけよ。で、その利息がついた全体にまた 1.2% がついてるから。
うん、なるほど。
単
純計算じゃないんです
ね。違うんだよ。投資を早くした方がいいっていうのは、複利の力をプラスの方に発揮させたいから、長い間。で、逆にローンっていうのは、利息って、複利の力ってマイナスにも働いていくのね。
なるほど。
トータルで、
じゃあ、
4000万のローンも頭金もなしでね、はいはい、35年組んでたら、うん、ちょうど5000万ぐらいになるの。うん、
なるほど。1000万も余分に
払う、ね。ひどい話だろ。で、俺はそれをやってたわけだよ。
ほうほうほう。でも、それは払い終えたんでしょ？
うん。最後、
うん、
途中で、まあ、東京の方に引っ越すからっていうのもあって、売却して、うん、で、売却益で全部清算したって感じだけど、
うんうんうん、
けどね、かなりの部分、利息のためにお金を払うっていう時期がかなり続いた。うん、もともと借りているお金に対して払うんじゃなくて、ついた利息を毎月10万ずつこう払っていって、うん、まあ、利息に対して払い続けるっていうのは何年か続くわけよ。もともとの原本について、対して払うっていう期間に行くまでにだいぶ時間かかる。これはひどい話なんだよ。
ボロい商売ですね。そう考えると。
で、しかもね、特にマンションの方なんだけど、
うん、
マンションってさ、売るためにさ、新聞広告が、うん、もう毎週のように入るしさ、結構いい立地に豪華なモデルルーム作って、うん、で、そこにお客さん呼んだりとかするじゃん、
うん、
で、セールスマンもさ、すごいたくさんそこにいたりとかするじゃん、
うん、
で、俺もそれにまんまとさ、乗っかって、で、まあ、家を被って高揚感でさ、すごい綺麗なモデルルームで接待とかされて、それで買ったんだけど。
若かりし頃のニコラスが。
うん、そういう、広告費とか、モデルルームのお金とかって、だいたいマンションの価格の 30% ぐらい乗ってるんだって。つまりね、4000万のマンションを買った瞬間に3割、宣伝費が乗っかってたから、それ引くと、
うん、
自分の手元に残るのは2800万円の価値しかないマンション。うん、つまり しかもそれは買った瞬間に中古物件になるから、
うんうん、
4000万円のマンション買った人は、買った瞬間に2800万円の中古物件に住むことになる。
うん、なるほど。なるほどね。
で、しかも、うん、2800万円じゃなくて4000万銀行から借りてるわけだから、
うんうん、
で、35年間、繰り上げ返済とかも、まあ何にもなしでやったとしたら場合、うん、トータルでは5000万払うっていう地獄のような、ローン地獄が始まるわけよ。
なるほどね。まあ、みんな気軽に組まないとは思いますけど、なかなか、よく考えた方がいいってことですね。
そう。 でね、あの、うん、冒頭で僕さ、あの、銀行の奴隷になるって言ったじゃん。うん、
はい。
これも、あれね、言い過ぎだ、言い過ぎじゃないと思ってるんだ。なんでかっていうと、
うん、
銀行で、4000万とか、こう結構な大金のローンを組むとさ、必ず、保険に入らされるのよ。
うんうんうんうんうん、
保険に入ってくださいと。なんでかもう、あれだよ、言わずもがなだと思ってさ、
35
年間もう健康で働き続け、うん、働き続けて、こいつ金返し続け、うん、続けてくれるか分かんない。だから、うん、死んだらこの保険で払ってくれって、そういう意味なんだよ。
うん。うん、
だもう自分、まあね、もう自分の体が担保に取られてる。もう完全に奴隷じゃん、うん、それって。なので、まあ、それでもね、持ち、賃貸の方が気が楽だって、でこうマインドにならない人はやっぱ持ち家が欲しいと思うかもしれないんだけど、今言ったような、はい、こうね、うん、プラス1000万ぐらい損をするとかっていうのを覚悟の上で買うなら構わない、うん、でどうしても家が欲しいっていう人は俺は中古物件でいいと思う、うん、そうしたら
30% が省かれる、
そうそうそう、 30% が省かれるし、うん、中古物件だと個人が売りに出して、でそれを買うときっていうのは個人から個人で買うから消費税かかんないんだよ、
うんうんうんうんうん、
で、仲介の不動産が入ると、その不動産の仲介手数料を払うけど、
はい。
でも消費税は払わないのね。で、まあ、いろいろ、あの、メリットがあるから、
うん。
まあ、どうしても欲しい人は中古物件でいいんじゃないかな、なんて思う。
この間というか、だいぶ前ですけど、とある大手不動産デベロッパーの取材をしたんですけど、うん、新築マンションを売りまくってる、うんうんうん。まあ、うまいことこの辺の話をしてくれましたよ、すご
い。
いや別にあの、ここまで奴隷だとは言ってないですけど、税制優遇があるとか、今は金利が安いとか、あの、価値があるものを買えば、そんなに変わらない値段で売れるから大丈夫だとか、そういうね、なかなか、今のニコラスさんの話も説得力ありましたよ。
うん、
でも、向こうの話も、まあ僕が聞いた限りは、まあ言ってることは、それは営業マンだからね。
うんうんうん、
まあそれはそうだなと思いましたけど、別に嘘は言ってねえなと。うん、まあこの辺のぶつかり合いですよね。うん、まあ売る側、買う側の。
そうだよね、
うん。
で、まあ今金利がね、さっきも言ったけど、金利が 1.何%とかってかなり低いけど、僕が買った時って金利がね、2.何%とかもう 3%とかそれぐらいだったのね。だからもっとすごかったんだよ。
うん
うん、もっと、まあ、あの、プラス1000万で効かないぐらいの、もう金利が最初に乗って、うん、その全部、こう、トータルで空をお金はこんだけですってドーンって出されて、それに対してちょこちょこちょこちょこ払っていくような感じになるのね。うん、だからもう本当にね、果てしない旅が始まって。
果てしない旅。うん、
すごい長い巻物みたいな、あの、返済計画書みたいな銀行から送られてきて、
うんうんうん、
本当にあの何十ページもあるんだよ。で、毎月毎月いくらいくらってこう書いてあってさ、うん、それが 何十年分ずーって書いてあるんだ。それを一行一行さ、払ったら消してくるんだけどさ、すごい気の遠くなる作業だよ。
うん、なるほど。それは払い終えた身にしかわかんないってことですよね。
そうだね。だまあ、うんうん、運が良ければね、そのマンションとかで、駅に近い物件でね、あの、結構10年ぐらい住んでも、なかなか価値が落ちないっていう物件もなくはないけど、
うんうん、
でも、それでもさ、さっき言った、あの、宣伝費が最初3割ぐらい入ってるとかっていうのは、それも変わらない話だからさ、
うん、
まあまあ、その辺は考えて、あの、家を買うのは考えた方がいいかなと思います。
大変参考になるご意見でした。老婆心2、新築マンションはローン組むなと。
組むなと。はい。
買うなら現金一括で買えと。
はい。
はい。はい。じゃあ、その次をお願いします。はい、
その次。じゃあ、もう一つお金でやらない方がいいこと。
はい。
生命保険です。
生命保険。はい、それは何故でしょうか。
これね、一言で言います。ただの損です。はい。
ただの損。もう、バッサリ切り捨てましたが。何故でしょうか。
一ページに生命保険入ってる？
僕は、積み立てのやつ入ってますね。ドル建て？
ああ。
で、最後、運用してくれるやつか。
ああ、それ、
で、満期になると入ってくる。
それ生命保険だけど、貯蓄も兼ねてるってこと？
そうそうそうそう。貯蓄型の、積み立て型の、掛け捨てはないなって思ったので、僕はそういうタイプのに入ってます。でも、今思えば、それ、あの、NISA を始める前だったんで、まあ、先に NISA を知ってたら NISA にやって、その分もつぎ込んでたかなとは思いますけどね。
うんうんうん、そうだね。
そんな感じです。
あの、医療保険と、そういう、あの、貯蓄の部分と、合体させる意味はないと思うよ。うん、 だったら、今、いっぺんちゃんが言ったみたいに、貯蓄は貯蓄で自分でニーサとかで運用した方がいいと思う。それは、保険屋の手数料で結構取られてるから知らないところで。
ああ、そうなんですね。
何年かに一回配当金がありますよとかっていうので、締め、よしよしと思って入る人いるけど、すごい手数料取られてるはず。
へ
え。でね、
見直した方がいいですか、
うん、でね、で、そういう、貯蓄性を兼ねた生命保険っていうのは、僕は余計に無駄だと思うし、で、貯蓄性がなくて、単に医療保険ですとかっていう、いわゆる生命保険でも無駄だと思います。で、具体的に言うと、僕ね、大学出てすぐ就職してから、50ぐらいまでこう、20何年か、まあ、30年近く、月2万円の、終身保険を払い続けてました。
掛け捨て？
掛け捨てじゃないです。60ぐらいまでずっと払い込んでって、で、あと死んだらこう何千万かもらえるってやつで、で、途中解約したらそこまでの、積み立て、払い込んでたうちの何割かがちゃんと解約返礼金で返ってくるっていうタイプなんですよ。でも、解約しました。なんでかっていうとね、
はい、
僕、癌になったでしょ、
はい、
結論から言うと、今ね、普通、自分が入っている健康保険で十分です。
十分、こと足りたと。
こと足ります。
はい。
入院したって、手術したって、本当に自分の払うのって、まあ、高い月でもう数万円だよ。で、その後、通院とかしても、一回あたり、診察だけだったら数百円とかね。それぐらいで済むのよ。で、今でも定期的に、CT スキャンとか MRI とか受けてるけど、はい、毎回払うのって本当に1000円とかそれぐらいしか払ってる。
3割負担で、
ね、?3 割負担で。入院してた時とか、まあ、手術の直後とかね、はい、多めに確かに払った月もあるよ、はい、数万円とか。でも、それは高額療養費制度っていうので、後で申請すれば、自分の払う範囲以上のものは返ってくる。
それは知ってます、
で、これでも十分いけるってことを。
賄えるってことなんですね。
体感しました。で、それでもね、生命保険っていうの、生命保険会社ってたくさんあるぐらい、意味のある、どうも意味がある。それはなんでかっていうと、超珍しい病気にかかっちゃって、しかも保険適用できないような特別な新しい治療方法を受けるとか、そういうのを受けないと死ぬみたいな病気になる人が、まあ、稀にいるのはいるじゃん。
難病
になっちゃった人。で、そういう人、そういうなことになっちゃった時には、ああ、保険入っててよかったと思うかもしれないけど、で、そういう何万人に一人ぐらいの人をみんなで助け合おうっていうのが、みんな出資したお金でね、その生命保険会社が集めたお金でそういう人を助けるわけだけど、自分はまずそういう状況にならない。で、そういうのが怖いっていう人は入ってればいいし、僕みたいに癌になったぐらいじゃ、全然今まで支払ってきたお金に、ね、見合ったような、
リターン
がないです。なぜなら、さっき言ったみたいに、自分が入っている、その、健康保険で十分だから。まあ、大手の、生命保険に入ってたんだけど、
はい。
手術しました。で、その後、入院しましたって言って、トータルでね、30万ぐらいもらったかな。
ああ、その月に？
そう、
その時に、
でね、ちなみに今まで、約27、8年も約30年ぐらい、月2万ずつ払ってたわけだけど、トータルで700万近く払ってるね。でも、一回病気して、もらったお金は30数万なの。でね、でもこれバカらしいやと思って解約したんだよ。で、解約したらさ、まあまあまあお金返ってきますからって言われてたから、結構返ってくるんだろうなと、700万ぐらい払ってるしと思って、で、返ってきて振り込まれたお金が450万。
はいはいはい。
だから700万払ってて、450万ぐらいしか返ってきませんでした。で、まあ、入院した時に30万、35万ぐらいもらったけど、まあ、トータルでね、やっぱ200万ぐらい損してんだよね。で、これね、入ってなくてもさっきももう何回も言うけど、健康保険で十分いけてるし。で、その、
なんだったんだ？
そう、そのね、じゃあその損した200万は自分でね、若い時、それこそ若い時に、200万ぐらいポーンって株でも買ってたら、多分ね、今頃はものすごい複利で資産になってたはずなんだよね。
なるほど。この辺が悔しいんですね、ニコラスさん自身が。
そうそう。だからもう。
なんでそもそも月2万の生命保険に入ろうと思ったんですか？
昔僕らの時代ってその掛け捨てか終身かぐらいしか選択肢がなくて、うん、生命保険の商品自体が、
うんうん
うん、で、うん、で掛け捨てはね、一平ちゃんも言う通り掛け捨てはバカらしいなので、うん、あの終身でずーっとで最初からこう値段は高いんだけど、でもあの最後の方でやめたくなったら、うん、まあ、結構掛け捨てなんかよりはあの解約返礼金が返ってくるから得だろうと、一応その当時もあの生命保険そっちの方がいいよみたいなあの本を読んでね、うん、で研究してやってたんだけど、うん、だから掛け捨ての人たちよりはまだマシだと思うんだけど、
うん、
でもまあ損でもね、まあ200万ぐらい損したねって話。
まあでもその200万で安心できた部分はあったんじゃないですか。10年ぐらいは。
ああ、そう。だからそのね、まあ。
そういうふうに割り切るしかないですよね。もう払っちゃったもんは。
そう。あの言う通りなんだよ。あの、うん、生命保険は、うん、あの、安心料なんでね。で、すごく口の悪い人の言葉を借りると、うん、人の不安につけ込んで人から何百万かずつ集めてる会社なんだよ、生命保険っていうのは。
すごいイメージの悪い言い方をしますね。まあでも、言わんとしてることはわかりますよ。
一人当たり何百万ずつ集めて、うん、それ国民広くさ、いろんな人から集めてるから、だから、
うん、
駅前に超でかいなんとか生命っていうビルが建つわけね、
うん。
そのからくりをね、知った感じがした。
じゃあ、まとめると、考えて入れと、相当。
う
ん、
そう、相当。
ほぼほぼ損だけど、うん、入るなとは言わないけど、かなり考えた方がいいよってことですね。
そうそうそう。あ、でね、あの、うん、唯一僕が、その、保険で進めるのは、うん、ね、がん保険
ですか。
がん保険は、いいと思う。保険のさ、あの、宣伝する気はないんだけどさ、がん保険って、大概の会社は、が、うん、っていう診断が出た時に、まず一時金くれるのね。
はい。それは、あの、闘病の会でした。
そうそう。
そのあたりでも、うん、熱く語っていただきましたけど。
まず、癌になって、経済的な不安をまず取り除いてあげましょうと。まあ、ね、うん、あの、病気。
おっしゃってましたね。
病気の方で不安になるだろうから、まずは、あの、経済的な不安だけでも取り除いてあげましょうっていうのが、あの、癌保険会社のスタンスで、うん、それで、まずは一時金くれる。で、僕の場合は200万もらったんだけど、
うん。
そんだけでも、ね、
これで、これでプラマイゼロじゃないですか。生命保険で損した200万
と。そうだね。
がん保険で来た200万で、うん。これで相殺できたじゃないですか、ニコラスさん。じゃあいいってことじゃないですか。安心料、安心感もあったし。うんうん、だから、こういう場合もあるよと、
うん。
保険を、の損を補う保険があったと。
ああ、そうそう。
それが
それはたまたまさ、がん保険に入ってたから、相殺できたわけで。がん保険入ってなかったら200万丸損じゃん。
うん。うん。
で、しかも、がん保険でさ、うん、あの、一時金くれた後、それでおしまいじゃなくて、入院した時とか、うん、それから通院1回ごとにお金くれたりとかさ、
うん、
あの、いろいろオプションがあるわけよ、うん。なので、あのね、なんて素晴らしい制度なんだと思った。うん、なのでね、あの、今時さ、あの、国民2人に1人はがんになる時代とかって、あの、国立がんセンターのホームページにも書いてあるけどさ、うん、まあ、がん保険は入った方がいいんじゃないかなと思います。
はい。じゃあ、老婆心その3、まあ、生命保険はよく考えろと、うん。よく考えた上によく考えろと。
考えてください。
で、がん保険は入っておけと。
はい。がん保険は入った方がいいかなと思います。
はい。はい、じゃあ、まだありますね。はい、
じゃあ、
中年の老婆心。
はい。
次お願いします。
はい、じゃあ、最後です。最後。
もう最後ですか。
最後は、やった方がいいこと。はい、それはね、
はい、
体力づくりです。
体力づくり。はい。
これね、あのね、ともかく、うん、若い人は、若いうちから体力、うん、筋力はつけておいた方がいいと思います。
これは具体的に言うと筋トレをしとけってことなんですか？
そうね。まあ、あの、うん、ジョギングとかしても基礎体力つけるだけでも構わないんだけど、あの、筋肉、うんうん、できれば筋力の方もつけておいた方がいい。
うんうん、
今僕ね、家に、あの、
はい、
ベンチプレスのさ、あの、バーベルとかさ、ベンチとかさ、あの、結構な機材を買って、トレーニングしてるんだけど、やっぱりね、はいはい、若いうちの方が筋力つくのは早いと思うよ。
それはわかるんですけど、データ的に出てるから。うん、あれって普通にヤマトとかが持ってくるんですか？あのベンチプレスとか買ったりする。
ね、佐川急便が持ってきた。
すっげえ重くないですか？
もうすっごい、すっごいあの筋力隆々のおっさんが、だって100キロあるんだもん。うん、100キロのさ、バーベルとかはさ、うん、もう重たい顔しかめながらさ、重たいよって言いながら、うん、あの、
買い上がってみたいな感じで。
玄関まで持ってきてくれたよ。う
ん、ちなみにニコラスさん、ベンチプレスどんくらい上げるんですか？
今はね、50キロから60キロぐらい上げてる。最初ね、上げた時に、30キロ上げるのが精一杯だ
った。それが50キロぐらい前になったってことなんですね。
うん、
お、成果出てるじゃ
ち
ないで
ょっ
す
とずつね、やっていくうちに、今50キロ、調子のいい時は60キロぐらいは上げられるようになった。
ん。ベンチプレスをわざわざ買うって、
うん。
なかなか本格的ですね。
で、これね、なんでその体力とか筋力にこだわってるかっていうと、今回こう自分の病院、入院してね、思ったんだけど、もうたかだか数日だよ。3日4日入院して、入院して、こうベッドで寝ていて、で、入院後もさ、家でこう安静にしてるじゃん。たったそれだけで体力本当に落ちんのよ。
まあ、いわゆる筋力が落ちるってこと
そう、
なんです
そう、
ね。
そう。でね、まあ若かったらそんなことなかったと思うけど、中年で、
中
そう、
年です
中
からね。
年で、で、3日4日寝てて、その後また1週間ぐらい安静にしてて、もうすごい筋力、体力落ちてしまって、中年の俺でこうだから、これがね、老人だったら、1週間も入院なんかしたら、もう本当にとんでもないことになると思う、体力の衰えって。
あ、なるほど。もう、落ち具合が、衰え具合が半端ないだろう
そう
と、
そうそう。まあ、
踏ん
実際
だわけ
自
なん
分
で
の
す
親と
ね。
かもね、入院した時があったんだけど、もう老人の一週間ベッドに寝かしとくって本当にこう衰弱が、ね、目に見えて早いのね。なので、自分が、まあ、特に若い人はね、中年になった時に病気して、数日出たくらいで体力が落ちないぐらいの基礎体力は今のうちからつけておいた方がいいと思う。
どれをして、
うん。では。
具体的にどのくらいのメニューをこなしてるんですか、ニコラスさんは。
今、そのベンチプレスを10回上げるっていうのを3セットやって、あとデッドリフトってこう下に置いたバーベルこう持ち上げるようなやつとか、あとはこうダンベルをこう寝っ転がって、バタフライみたいにこう持ち上げるやつとか、ね、ちょっと言い出すときりがないけど、まだ1時間ぐらいはそんなことやってるよ。
結構ちゃんとや
そう、
ってるんで
週
す
に2、
ね。
3回。
ほうほうほうほう。鍛えてる
う
ぞって俺
ん。
は。
で、これね、大きな病院で入院しないまでも、でも骨折してさ、バツバツになっちゃうとか、それぐらいのことは、誰しもさ、この先経験する可能性が高いじゃん。で、まあ、さっきも言ったけど、中年以降になって骨折して、松葉杖つくとかって言うだけでも、本当にね、筋力が落ちるのをね、体感すると思うよ。僕も松葉杖でさ、1ヶ月ぐらい暮らしてたんだけど、松葉杖でこう、足宙に浮かしてた方の左足なんだけどさ、そっちの足だけ、ふくらはぎが本当に細くなっちゃって、その後ね、松葉杖取れても歩くの大変だった。
なるほど。すべてもう実体験から来てるんですね。この辺のアドバイスは。じゃあ、老婆心その4、筋トレをしろと。
で、今の最後じゃなかった。ごめん。
最後に言ったらもう一個あると。老婆心はしつこいと。もう一個ぐらい言わせろと。そういうことでいいです
で、
か？
最後の一つは、仕事です。
仕事編。
前も仕事は、きっちりやった方がいいって言ったような気がするけど、まあ、今から何言うかっていうと、多分サラリーマンの人がね、多いと思うよ。聞いてる人の中で。サラリーマンだったら、ただ漫然と自分の仕事を会社でするだけじゃなくて、ぜひね、時々ね、転職のエージェントに会って、で、自分の市場価値を客観的にそのエージェントから判断を評価してもらった方がいいと思うんです。で、まあ、エージェントに会うってね、もう転職するのかみたいな感じで周りにこう見られちゃうから、ちょっと大っぴらにはできないけど、それでもね、時々はね、会った方がいいと思いますよ。
自分の価値を知るため
そう。
に。
自分の会社の中にいるだけだと、自分の価値ってなかなか測りづらいね。会社の中ではさ、まあ、年に1回ぐらいこう評価されて、給料決まったりとかすると思うけど、所詮その会社の中の尺度でしかないのよ。
なるほど
自
ね。
分と同じ年齢ぐらいの人が、他の会社でどれぐらいの評価を、ね、世間でどれぐらいの評価を受けているのか、自分は他の会社に行ったら、今と同じぐらいの年収もらえるだけの価値があるのかって、それは外部の人に聞かないとわからない。
それを確かめろと。
そう。で、自分の価値を知って、それで、自分の、今の自分の価値だったら、この会社のこの給料は評価が低いんじゃないかと思ったら、そしたら別の会社に転職したらいい。ビジネス市場に打って出て、自分の年収を高く上げるようなところに自分を売り込めばいいと思います。逆に、今のこの年齢で自分の実力で、俺ちょっと給料もらいすぎてるなってことがわかる場合もあるのよ。
そういう場合もあるわけですね。
大したことないスキル、自分のスキル大したことないのに、でも、一般的な会社の 課長ぐらい、うん、課長クラスの給料もらっちゃってるなとかって、わかる時もまあまああります。大きな会社に勤めてる人はね。ああそういう時は、市場に出ると逆効果だから、
減っちゃうから。
減っちゃうから。そしたらもうぜひ自分の会社にしがみつけばいいと思います。
なるほどね。自分の給料の良さを知る場合もあるってことなんですね。うん、はい。まあでもそれ、いいか悪いかを知るためには、そういうふうに。外で評価してもらうのが一番早い。
すごくね、僕も、時々エージェント会ってたけど、いい刺激になりますよ。うん、で、普段の仕事にも身が入る。うん、もっとちゃんとやらないと、うん、外部の会社では評価されないんだなって、こう、知る機会になるから、じゃあもっと頑張ろう。という気持ちになります。う
ん、だから、これはすごいいい話ですね。うん、じゃあ、ニコラス・ケイチ、最後の老婆心。エージェントに会えと。転職活動はしとけと。
そうそう。会社でね、うん、自分の時間を会社にこう、売ってるだけっていう働き方をするのは、すごくこう、うん、もったいないと思うのね、うん。ビジネス市場で自分のことを高く売るっていうことができるぐらい自分の価値を上げておくこと、これは大事だと思います。うん、なので、自分の価値を上げるために、はい、じゃあ何をやるかっていうと、うん、自分がやってる業種で求められてることを常に勉強する。うん、これが必要に。うんなります。
新しいスキルを身につけるってことですね。
う
ん、
そうそう。
付加価値というか。う
んうん、で、ね、今外資にいるとか、まあこれから外資に行きたいっていうんだったら、うん、当然英語の勉強をして自分のスキルを高くしとかないといけないし、うん、じゃあ UAM、SE とかプログラマーだっていうんだったら、新しい言語を覚えておくとかね、うん、そういうことを常にやって、で、その上で時々エージェントに会うと、うん、あ、そんだけできるんだったら、うん、英語こんだけできるんだったら、プログラムこんだけできるんだったら、他の会社だったらもう100万ぐらい上乗せできますよとかっていう評価をね、うん、してもらえたりするから、そういう普段の頑張りと、あと客観的な評価、これは、常に両輪として回していった方がいいと思います。
ほう。とってもこれはためになる、なんかビジネス系ポッドキャストになってきましたけど。
そう、僕もね、なんだかんだで、うん、もう、今4社目だからね、うん。で、幸いのことにさ、転職 しながらこう、収入を上げてってるし、
うん、
漫然と仕事をしてるつもりも皆さんないと思いますけど、でも、うん、たまには客観的に自分のことをね、測ってもらうということもしてった方がいいんじゃないかと。老婆心ながら。思います。
中年老婆心。じゃあ、最後にまとめますと、一つ、投資をやれ。一、はい、つ、新築のローンは組むな。一つ、生命保険はよく考えろ。はい、ここは、がん保険は入っとけ。
はい、
もう含む。で、一つ、筋トレはしとけと。はい、で、最後に、転職活動をして自分の価値を知りなさいと。はい。はい、いやー、とてもいい会議だったんじゃないでしょうか、ニコラスさん。
はい、ちょっと長くなりましたが。人生のロスタイムラジオ、中年親父が捧げる人生の取説。
まあでもこれはですね、別に若者だけじゃなくて、中年の方も今から始められることもいっぱいあるんじゃないでしょうか。
ああ、そうだね。中年の僕もまだまだ、頑張るよ、これから、
うん。そうですね。ぽっくり死んじゃったら、その時はその時です。
だからまだ死なないって。
あ、すいません、すいません。まだ頑張るんですもんね。中年は頑張る。
はい。
じゃあ、締めますか。
はい。今回も出し切りました。
はい。まあ今回は別に、特に絡みはしませんが、
はい、ちょっと寂しいなそれはそれで。
この番組はノートをメインのプラットフォームに Spotify や Podcast でも音声配信してます。ご意見お問い合わせなどは Twitter@LTIL_2021 までお願いします。僕かニコラスさんどちらか答えるはずです。もし面白いなと思いましたら SNS などで拡散お願いします。あわよくばノートにはサポート機能という投げ銭的な機能がありますので、ぜひサポートの方をお願いします。
お願いします。
それではまた次回。ラスピダーニア、
ラスピダーニア。誰も知らない、いざ行けるどこまで行こう、それのまばたき、揺れた何のためでも泣く現身せいな。
さあまた